79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、年が明けましたねなんて言ってたらもう10月末。早ー、外を歩けば少し木々の色が変わり、冬へゴーって感じですよね。思い返せば一昨年バイクを買って日本を回ると言ってですね、仕事を全て放棄してですねバイクで回りました。そうですね、10月でしょうか11月でしょうか、中尊寺、岩手県の中尊寺に行きまして、紅葉というのはこんなに綺麗なのかと思って感動したことを思い出しました。そこにいたおじさんが、なんかほぼ毎日この中尊寺に来てるというおじさんがいたんですけども、そのおじさんがこれ年に2日しかねえ半端じゃねえ綺麗な日だということで、たまたま私当たったんですね。非常に鮮明に覚えてます。皆様、思い出は大切にしましょう。本日のカフェインボンバー、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいております。ということで、ウェブサイトから引っ張ってきた某お悩みを皆さんと解決していきたいと思います。本日もノットフリーの3人でお送りしていきたいと思います。まず最初のお悩みです。一緒に昼ご飯を食べたり帰ったりする女性を食事に誘ったのですが、断られてしまいました。今後一切関わらない方が良いでしょうか。はい、というお悩みでございます。豆腐メンタルですね。一回断られたぐらいでですね、引いたらもう終わりですからね。で、三度いさめてもダメなら三輪に交われということでございますからね。皆様、女性に食事を断られたぐらいでこんなね一切関わらないなんてやめてくださいよね、内田君。
そうですね、ガツガツいきましょう、もっと。
そうですね、ただここで考えなきゃいけないのはですね、ストーカー、もしその女性に完全にその気がなければストーカーになってしまいます。どうですか、ストーカーの気持ちとしては、門倉君。
やはりですね、その断られたことだけの負のオーラを脳に溜めすぎたら相手のこと考えられなくなってしまうんで、相手のことをちゃんと考えてください。
まあ、ストーカーね、ストーカー経験ありますからね、門倉君はね。もう思い込むとひどいもんでございますから、まあ、ということでストーカーというものを気をつけつつですね、脈がありそうだったらですね、もう1回2回ということで、まあ、女性に聞いたらですね、最初告白したらどう思いましたって言ったら真剣じゃないと思ったっていうことね。で、2回目の時にやっと、あれこの人本当に考えてるのかな、3回目で付き合いましたなんて話も聞いたことあります。だから本当に考えなきゃいけないのはイケメンなのかとかですね、まあ、先ほども言いました脈があるのかということをよく考えなければいけません。犯罪者になってしまいますよ。ということで次のお悩みでございます。大学に合格したんですけど、1週間後までに入学金を払わなくてはいけません。うちは裕福な家庭ではないので、80万近くを一度に用意することはかなり厳しいです。借りるとしたら1週間後までに間に合うのでしょうか。同じような人は少なからずいると思うのですが、皆様どうしているのですか。はい、ということでございます。まあ、まずですね、大学受けて合格する予定だったら用意しとくべきだと思うんですけどね、まあ、行き当たりばったりすぎだと思いません？
そうですね、
だってお金払える前提で受験をするんじゃないですか。で、お金がないんだったら奨学金の準備とか全部するわけじゃないですか、うん、この人あれじゃないですか、トイレ行ってですね、トイレットペーパー確認しないで、で、台を出して、あれトイレットペーパーない、どうしよう、そうだ知恵袋に相談しようみたいなそんな感じなんで、順序が違いますよね。こんな人は危ないですよ。もしかしたら最初の人と同じかもしれないですね。最初のお悩みの人、女性を食事に誘ったのですが断られてしまいましたと。もう一切関わらない方がいいでしょうか。これはどうだよね、門倉君は。
いや、まあでも最初にそう思いますよね。 一週間後までにっていう話を聞いてたら、
そう
普通準備するでしょうってのは確かに思いますし、
そうでしょ、
一週間後までなのに知恵袋に相談してて間に合うわけないじゃん。
臭い近くて臭いよ、ちょっとマジ
何もしとらん。
まあということでね、まあ、80万近く一応、まあ、用意する方法を教えてくれということでね、皆さんどうしてるのか。やっぱりですね、仮想通貨ですね。いつも出ますけども、もう下火ですからね。私たちの資金は完全に溶けたということでね。バンド始めてからコツコツ貯めたお金がありましてね、それを仮想通貨にぶっ込んで、俺らも億万長者なんて夢見たらですね、見事にゼロに近くなりましたからね。
怖い話。
資金が10分の1ということでね、うん百万貯めたのにね、10分の1ということですよ。税金の心配なんかする必要もないですからね。そんな心配してみたいですよ。税金どうしよう、仮想通貨で儲けすぎちゃったから税務署来るかななんて思いたいですけどもね、もう来る理由がないですからね。まあということで、まあ一度にね80万ってのはなかなか難しいですよね。まあしょうがないかな、無理です。ではカフェボン、次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。今週は前半と後半に分けてお送りいたします。花の多い第4週一組目、インテグラルが送るインテグラルの明日何の日、そして二組目、ちはやが送るチョコミントストーリー。さあどうぞ。
インテグラルの明日何の日、明日の小ネタに使える記念日について面白おかしく紹介します。はい、その前にですね、インテグラルの自己紹介したいと思います。
はい、
私たちはですね、都内中心にライブ活動をしています。
はい、
はい、で、その私たちの今声のね、はい、主をね、紹介したいと思います。はい、戦う名だアイドル、紫鈴蛇と書いてシリンダーです。リンちゃんって呼んでください。
せーの、
リンちゃん。黄色担当です、よろしくお願いします。
はい、そしてインテグラルの水色担当、スイーツの国の守護者、キリマリマリことマリカです、よろしくお願いします。
はい、
はい、それでは、
はい、
今回は今日が10月23日なので、
はい、
明日10月24日は、
はい、文鳥の日
です。文鳥ね、
文鳥がね、
ふわんふわんふわん、
うまい、
うまいんだけど、
どういうことだよ、
超似てる、
どういうこと、
あれなんかさ、なんだっけ、ドラえもん、
そうよ、
ドラえもんか、
う
ん、なんかすごいリアルなん
だけど、
今度ライブでやってよ、
えっ
はい、
そう、なんかね、文鳥あんまりなんか見かけないですね、私は。てか見ないしから、
うん、
なんとなくのイメージはわかるよ。わかるんだけど、なんかこのぐらいのちっちゃい鳥だってのわかるんだけど。
ちっちゃいよね。
ちっちゃかったよね。そう、ちっちゃい。
私さ、もう地元ハト校しかいないからさ。
ハト、ハトね。ハト、
ハト校な。うん、あとカラスぐらい、ゴミ漁ってるぐらい、
うん。あの、インコぐらいの大きさかな。うん。
インコってどんぐらい？
インコ、オカメインコちゃんだとこんぐらい、10センチぐらいかな。
本当？
うん、
ちっちゃいね。
ちっちゃい。文鳥さんも、なんだろう、なんかお口が赤いんでしたっけね。ね、
そうそうそう。あ、なんか可愛いかも。
可愛い感じなんですよね。で、10月が手乗り文鳥のひなが出回る時期であることで、10、2、4を語呂合わせがね、手にし合わせっていうね、うん、なんかすごいね、頑張った感があるね。
そう
だね。語呂合わせで、はい、文鳥の日らしいです。
なるほど。
へえ、手乗り文鳥ってことは、じゃあ私たちが見てるはちっちゃくて、実はもっとでかいのがいるってことなのかな。
でもさ、10センチぐらいでしょ。
うん、だからこの手乗り文鳥がワンちゃん10センチなんじゃない？
うん、かもしれないよね。
で、それよりでかい子がいるってこと？
あ、手乗り文鳥じゃない子？
文鳥っていうタイプ、ガチ文鳥、ガチ文鳥。
え、なんで笑うの？
ガチ文鳥、
ガチ文鳥いるかもね。ガチ文鳥ね。
まあインコもなんかレベル高いからでかいじゃん。
ああ。
レベル高いなんだ かみたいなみんなが知ってるよね、赤目インコちゃんみたいなちっちゃいタイプは可愛いんだけど、うん、なんか無駄にでかい子いるじゃん、ドーンみたいな、
無駄にって
言
っ
ちゃ
う、
強そうな感じレベルが強そうな感じ、
ガチムチインコみたいな、
ガチムチだって怖いわ
そうかもね、うん、本当だからね、こうコロンとマスコットみたいな
手取りのね、
うんうんうん、
でも私鳥とか飼ったことないですね、鳥は。
ああ私もない、
うんうん、そうなんか知り合いがなんかインコ飼ってるとかで見たことはあるけど、
うんうん
うん、飼ったことない鳥系は。
ああ、
うんうん、
てかさ今気づいたんだけどさ、うんうん、インコってさ、うん、あの人間の言葉覚えて言うんだと思ったけど、うん、あれオブだっけ、
あれはインコだ
と思うけど、インコも言う、あんと、うん、あんと、なんかね、今あれもしかしてインコとも間違えてるかすごい記憶が曖昧だった、うん、どっちにしても文鳥は見たことないな、
うん、
文鳥、でもこの語呂合わせの手に幸せってことはさ、うん、文鳥が幸せの象徴みたいな、
鳩さんみたいな感じなのかな、
ね、鳩、鳩子は平和の象徴みたいなのだよね、確か。
そうだね、うん、そうだね、
うんうんうん、文鳥は幸せの象徴みたいな、
あなるほどにゃ、
なるほどね、
うんうん、
知らなかったな文鳥の結果、
もう文鳥は確かになんか珍しいかも、うん、
お、あ、かわいい、
今写真をね
見せて、見てこれさ、いちご大福みたい、
おうおうおう種類がありますね、
ちょうどくちばしが赤くて、
うんうん、
でなんかね、今の写真、今写真見てるんですけど、
うん、
もう完全真っ白でくちばしだけ白いのがすごいいちご大福みたいで、
いちご大福
なんか丸っとしててかわいいですね、
うんうんスズメ、スズメメカエデチョウか、キンパラゾ、へえー、そうなんだ、文鳥知らなかった、へえー、でもほんと鳥飼ったことないから 気になるっちゃ気になるけど、なんだろう、私が知ってる情報だとインコ系とか、まあ、他の文鳥さんはどうかわかんないんだけど、鳥系はやばいのかな、なんかあのテフロン の、
うん、
あの加工されてるフライパンとか馬で、
あるね、
そう、あれ、あれ体効いっていうかしちゃうと、
うん、
あの鳥さん死んじゃうんだよね、テフロン、テフロンの匂いかなんかがダメらしくて、そうそうそう、
死んじゃうの、
そう、
かわいそう、
だからあの気をつけなきゃいけないっていうのを私は知っている
、鳥さんいるうちはじゃあテフロンのフライパン使えない
ね、使えないね、そう、はい、というわけでもういい時間になってきたので、
お、
はい、
本当だ、
告知したいと思います。11月11日ですね、
うん、
はい、京南ふれあい広場で、
うん、
野外ライブします、
はい、
はい、で 10時45分から、4時の間にやります、
うん、
大道芸の方とかいろいろ出てくるのでですね、うん、よかったらぜひ会いに来てくれたらなと思うのと、あと11月13日池袋モノでライブします、うん、こちら誕生日ライブです、はい、というわけで、せーの、
インテグラルの明日何の日でした。
こんにちは、ちはやのチョコミントストーリーです。今日はこの前撮影で行った猿島について話したいと思います。皆さんは猿島の場所をご存知ですか？神奈川県にあるんですけど、横浜の近くで、私は存在を初めて知りました。無人島で、かつては戦争のためにいろいろと準備をしてたために、あの鉄砲の跡とか大砲の跡がある無人島の島なんですけど、そこでロストワールドの PV の撮影をちょっと自分たちで撮りに行ったんですけど、あの森というか苔に覆われているところが多くて、ラピュタみたいな世界の場所でした。観光客がすごい多くて、無人島って言っても意外と人いるじゃんってなったんですけど、 まあ、うまく人を入れないように撮影を頑張りました。その PV で撮影したロストワールドの曲を今日はお届けしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。また来月お会いしましょう。ちはやでした。
インディーズアーティストコーナー後半戦、ドールパーツが送る I live my life。 さあどうぞ。
こんばんは、ドールパーツです。カフェインボンバー I live my life 始まります。このコーナーは人生の中で一番怖かったことや一番悔しかったこと、一番嬉しかったことなど人生のエピソードを話していこうと思います。私はボーカルのアリサです。そして隣にいるのがギターのコウジさんです。
こんばんは。さあ今週も頑張りましょう。
頑張りましょう。
じゃあ今日はね、前回俺がビビって話したのに続いて、めっちゃ怖かった話をします。
おー、了解です。
鳥あるわと迷う、あの日
ね、まだ幼き頃、うん、高校生ぐらいの頃に、うん、俺が高校生で、うん、3つ上の先輩で、まあ、ここで言う王くんという、
うん、
本当は大くすくんという名前
言っちゃったやん
もうねこの人とおると、うん、もう怖いこと結構起きて、
そういう体質なんやね。
そうそうそう、う
ん、
で東京でもね、うん、大人になって東京でも、うん、青山の墓地のところを歩いたら、うん、二人で歩いたら火の玉が見えたりとか、
うん、
そんなことが起きる。
怖いね、すげえ、
う
ん
う
ん、
そうで、もう話はずっと遡って、うんまあ、俺が高校生ぐらいの時に、うん、王くんが、うん、まあ王くすくんなんやけど
いや言っちゃったわよ、もう王くすくんでいいや
王くすくんがうちに遊びに来とったんよ、うん、でもうなんかもう腹減ってこんやって言われて、
うん、
あ、そうやねとか言って、じゃあラーメン食べ行こうかってなったよ、
うん、
でうちからラーメン屋に行くのをちょっと遠回したら、
うん、
割と明るい道をこう通っていける道があって、
うん、
ラーメン屋まで、
うん、
でその県道5号線まで出るわけ、うん、県道懐かしくない
懐かしく
ね、うん、県道5号線まで出たら、うん、博多ラーメンの一心亭があるわけね、
うんうん、
でそこまで歩いていこうっていう話になったけど、
うん、
ショートカット裏側から行ったら、
うん、
竹やぶを越えたら、
うん、
割と3分の1ぐらいの距離感で、
うん、
あの竹やぶよ、本当に竹のやぶを、
うん、
もう竹とか笹とか、
うん、
そこを抜けてったら、うん、めちゃショートカットできるわけ、うん、
人が通る道みたいなのはあるん？
ないないない、ほぼない。もうなんかやぶの中をこう行く感じでね。
なるほど、はい、
でそこをじゃあ行こうかっていう話になって、
うんうん、
でやぶの方に進んでいって、
うん、
めちゃでね、昔そこをなんかわけわからず、うん、なんかあの廃墟みたいな、昔ダンスホールがありましたみたいな廃墟みたいなのがあったりするわけ、
うん、
もうボロボロのもう日本家屋みたいなのの古いやつの、
怖っ、
もう貞子じゃないけど、もう貞子のお母さんが出てくるみたいな
それだけで怖いやん。
そうそうそうそうそう、うん、で、
うん、
そこの横をこう通り過ぎてやぶのところに、うん、いや、大津君これやばいって言って、
うん、
あそこのやぶんところ入ったらもう真っ暗やん、もう俺ちょっとこお怖いわとか言ったら、ビビクすんなお前とか言って、
うん、
ビクビクすんなって言い出したよ、
うん、
で、あ、分かった分かった、じゃあちょっと急ぎ足で行こうよとか言って真っ暗に見える洞窟みたいに見える竹やぶの中に入ってて、
うん、
そうね、20歩30歩ぐらい行ったら、
うん、
カサカサカサって音がしたわけ、
うん、
で、え、なんか奥さん落としたよって、俺もまだ少年やしやばいやばい落としたよとか言ったら、うん、ビクビクすんなお前はとか言ってすごいでかい声で叱られたの俺、
うん、
そしたらそのビクビクすんなって言うと声の後に、
うん、
って声が聞こえだしたよ、
うん、
で、うわ奥さんなんかやばいやばい、何の声かわからんけどなんか声聞こえるって言ったら、うん、大丈夫って、ビクビクすんなってめちゃくちゃやぶの中ででかい声出したら、
うん、
このふーって声が、うん、最初1個やったのが、
うん、
2個になって、
うん、
ふーとか言って30ぐらいになった、
うん、
でうわーってなった時に、
うん、
その竹のやぶが、うんうん、全体が、うん、何千本も生え取る竹のやぶが、
うん、
うっそいやいやいやいやって笹も竹ももう全部、
うん、
うわしゃわしゃわしゃわしゃわしゃわしゃってなって、
うん、
へーってなって、
いやマジで
2人で本当に人間って本当怖い時って、
うん、
立てんくなるよね、
うん、腰が抜けるみたいな、
腰が抜ける腰が、うん、もうはって2人で、
うん、
やぶから出てきて、
うん、
明るい道で無事にラーメン食べたっていう、
食べたった結局
食べるよだった
お腹が、めっちゃ怖いね、うん、鳥肌立つわ、
めっちゃ怖かったよ、
ま
あ、もう後にも先にもね、その王くん、
うん、
オクス君
やろ、
オクス君とおる時しかそんな怖い話はないんだけど、
へー、ね、
まあ、そんな怖いことはもう一個はないかな、俺あんまり霊感とかないし、
そうなんやね、
うん、だから怖い思いした人と一緒におっても俺と一緒におったら亡くなるとか言われるぐらい、
え、マジ、
うん、俺なくでもその俺にしても、
うん、
オクス君は俺よりももっとそういうなんか 力があったね。怖かったね。
まあでも何より私は浩二さんがもうやめようよ奥須くんとか言いようのを想像しただけでちょっと笑そこが一番面白かったんやけど、
それはあるよ
少年やったね。
少年時代やめよう奥須くんやめようって
意外すぎるわ
怖い怖いってじゃあ今日は何の曲いきますか。
ドールパーツで愛の物乞い。
おい、
ねえどこ行くの、うるさいな絡まる言葉たちがいつものやりとりも聞き慣れた BGM と化した。ねえ待って掴んだ手を解いて君はニヤッと笑ってる。ねえ愛してるの愛してるよ繰り返してくうちにほらまたありきたりな女だと思い知らされてく。信じてるよ分かってるよ嘘はもう吹き慣れているんでしょう。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いや本当にね時が早いです。年を取るごとにより早く感じるというのが定説みたいですね。で私が感じる、私30代ですけども、私が感じる一日と70代の人が感じる一日ってのは多分違うんでしょうね。思い返せば小学校が一番長かった気がします。もう一生終わらねえんじゃねえかななんて考えてました。皆様も時間を大切にしましょう。それでは
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トランショナルワールド。